好きなことを仕事にしよう。その1、お金が幸せの基準になる時代は終わった。これまでの幸せの基準はお金でした。お金持ちほど幸せということです。確かに物がなかった時代はそれでも良かったのです。お金があるほど物が手に入ります。衣食住は充実し、買いたいものを買えます。自由が手に入ります。しかし時代は変わりました。今はもはや物が溢れる時代です。しかも物が安いです。高品質のものを低価格で手に入れられるようになりました。生きるのに必要なものは安く手に入れられる時代です。今や誰でも携帯電話やパソコンを持つ時代です。インターネットが充実してあらゆる情報がタダで手に入るようになりました。大金を持たなくても生活必需品は揃ってしまう時代です。ほんのわずかなお金で本も音楽も映画も楽しめます。お金が幸せに直結する時代は終わったのです。では次に何の時代が来るか。心を満たす時代です。お金の満足より心の満足です。これだけお金を持っているんだよ。わははと笑う人はもう古いです。物質的豊かさにとらわれています。これからの時代は精神的豊かさの時代です。こんなに好きなことができて幸せだよ。わははと笑う人です。好きなことができる人は羨ましく思われます。いいな。あんな風に自由に生きたいな。でも自分にはお金がないから無理だと思うでしょう。ちょっと待ってください。先ほども言いましたが、今は毛大金を持たなくてもいい時代です。わずかなお金で大抵のことができる時代です。お金がないと手に入らないと思っていた自由はお金がかからないことに気づくことです。今ほど恵まれた時代はありません。お金はなくてもすでに自由なのです。幸せになるために必要なのは物質的豊かさではありません。精神的豊かさです。いかに好きなことをして精神的に満たされるかの時代に来ているのです。お金を満たすより心を満たす。好きなことを仕事にしよう。その2。嫌いなことをしてお金を稼いでも本当の幸せにはなれない。嫌いなことをしてお金を稼いでも本当の幸せにはなれません。ある程度の幸せにはなれますが本当の幸せになれません。好きなことをするために一時的に嫌いなこともする生き方ならまだいいのです。自分の夢につながる道ですから未来があります。我慢も前向きに受け止めることができます。しかし将来の展望もなく、ただ食べていくために嫌いな仕事を我慢して稼いでも本当の幸せにはなれません。もちろん明るい未来がある面も確かにあります。食べていくことができたり、家族が養えたり、老後の蓄えを増やしたりできるでしょう。ただし何か不満があります。心底喜べないものがあります。一番大切な自分の満足感が足りないのです。食べていくためとはいえ、嫌いな仕事を延々と我慢し続けている自分にしっくりこないのです。お金は稼げるかもしれませんが、何か違うんだよな、と思います。しかも年々その考えが強くなるから怖いです。年を追うことに心の穴が大きくなる感じがします。自分の人生は我慢ばかりでいいのか、と自覚が強くなるからです。30代に入ったくらいから多いです。人生に迷いが生じ始める時期です。30代は仕事も覚え、落ち着き、先の人生が分かり始める時期です。子供の頃は夢を持っていたけれど、自分の人生はやりたいこともできない、我慢ばかりの人生なのか、と思い始めます。思うよりふと気づくのです。たっぷりある貯金通帳を見て喜ぶはずが、なぜかため息が出るのです。嫌いな仕事をするのはやめる。好きなことを仕事にしよう。その3。嫌いな仕事をしている人は、結局お金の奴隷である。もちろん誰も死にたくないです。死にたくないから食べる必要があり、食べる必要があるから仕事をします。しかし、ただ死にたくない理由だけで人生を生きるのでしょうか。死にたくないとはいえ、誰でもみんな最後は死ぬのです。延命のためだけに生きるのは、生きることはできても苦しいです。生きがいのない人生はつまらないです。私たちは子供の頃の教育で我慢はいいこと、と教えられました。もう大きくなったんだから我慢しなさい、我慢できて偉いね、などと親や先生などから言われます。そういうことをよく言われた影響で、そうか。我慢するのはいいことなのか、と思い込みます。我慢をする場面があると大人を見せるチャンスだと思います。泣くのを我慢するのもいいこと。睡眠不足になるのもいいこと。無理をするのもいいこと。そのまま大人になってしまうと仕事も我慢をしながらするものだ、と思うようになります。食べていくために嫌いな仕事を我慢しながらこなす自分は偉い、と勘違いするようになります。我慢をすることが偉いという考えがあるため、我慢ができる人間ほど社会人らしいと思います。しかし違うのです。言い方は悪くなりますが、嫌いな仕事をしている人間は結局お金の奴隷です。お金という主人に、私お金が欲しいなら言うことを聞きなさい、と言われて、はい、何でもやりますの状態です。お金に人生を踊らされています。お金が欲しい欲しいと目の前にある餌のために体力の限界まで走り続けています。一応お金は稼げますが、疲れやすくなり人生に満足できません。休日だけが生きがいになってしまうのです。 お金の奴隷になるのはやめる。好きなことを仕事にしよう。その4。好きなことにお金がかかるというのは嘘。好きなことをするためにはお金はかかります。ただし、大金は不要です。もちろん、お金があるに越したことはありませんが、必須ではありません。贅沢さえしなければ好きなことにあまりお金はかかりません。お金がかかるというのは妄想です。思い込んでいるだけです。本を読むのが好きなら、図書館に行けば無料で楽しめます。絵を描くのが好きなら、紙と鉛筆でできます。旅行が好きな人ですら、近所を歩けば風景や文化などを味わえます。贅沢さえしなければお金はかかりません。ほとんど必要ないと言って差し支えないです。お金が必要だと思うのは思い込みです。贅沢を希望しているだけです。華やかな世界に身を置いてスポットライトが当たる自分に憧れを抱いているだけです。雑誌などに掲載されてテレビ出演をして大人気になっているところばかりを考えています。テレビの見過ぎです。テレビを消して現実に目を向けましょう。華やかな幸せが全てではありません。地味な幸せもあります。そもそも幸せは心で感じるものですから外見では判断できません。本を読んでいるだけでも深く感動して涙を流すこともできます。紙と鉛筆で絵を描くだけでも十分な喜びを得ることもできます。地味に散歩をしている人でも世界一周に匹敵するほど楽しみを感じていることもできます。自分が好きなことほど些細なことに感動しやすくなるからです。外見にとらわれないことです。心がいかに充実するかです。好きなことにはお金が必要という誤解を解く。好きなことを仕事にしよう。その後、これからはいかに遊んだかが収入の差になる時代。これまでの時代はいかに仕事をしたかが収入の差になっていました。朝から夜まで汗を流して働いた人ほどよく稼いでいました。少し知恵を働かせればもう少し稼げるようになります。確かにお金をもらうにはそれだけたくさんの仕事をこなす必要があります。仕事をするからお金がもらえます。しかしその考え方はもう古くなりました。仕事をするという言い方が少し暗いです。堅苦しいです。奴隷のようなイメージがあります。これからはいかに遊んだかが収入の差になる時代です。好きなことをしていると仕事への意識が変わります。仕事をしている感覚が薄れます。仕事をする感覚ではなく遊んでいる感覚になります。仕事の質を深めようとするとき遊び方を深める意識になります。もっと楽しく遊ぶにはどうすればいいのかという感覚です。遊びを学ぶということです。例えば営業の仕事なら心理学の本を読んで人の心について学びます。お客さんの心をつかむ方法を学んで売上が上がれば遊びのように楽しくなるでしょう。販売の仕事なら繁盛している店にお客さんとして行って陳列方法をよく観察します。学んだ点を自分の店にも活かしてお客さんが注目してくれれば遊びのように楽しく感じるでしょう。遊び方がわかると遊びがもっと楽しくなります。遊びによって得たお金をまた遊びに投資して遊び方を磨くのです。もはや道楽です。実際は仕事をしていますが好きなことをしているため仕事より遊びという感覚になります。遊びを深めるとは自分の未来への投資です。遊びを深めるほど小さな努力で大きな効果を生むことができるようになります。遊び方が磨かれるほど仕事の質が上がり収入にもつながります。遊んだ人が勝つ時代なのです。遊び方を学ぶ。好きなことを仕事にしよう。その6。これからは体験の蓄積が重要になる。これまでの勉強は知識の蓄積が中心でした。机の前に座り、教科書を穴が開くほど見つめて、たくさんの知識を吸収しました。もちろん、知識は重要です。たくさんの知識を頭に入れることで、世の中のことがわかるようになるでしょう。ただし、知識の吸収が全てではありません。知識の吸収には、重大な欠点があります。時間が経てば、忘れてしまうことです。一生懸命に勉強しても、忘れてしまうのでは、役立ちません。いくら本でアメリカの勉強をしても、文章や写真を見るだけでは、物足りないです。雰囲気の説明を求められれば抽象的なことしか言えません。本に書いてあることをそのまま口にする程度です。忘れやすく中途半端な吸収では応用も効きません。一生懸命に勉強したことも気づけば忘れてしまっているのです。勉強とは知識の蓄積だけではありません。本当の勉強とは体験の蓄積です。これからの時代は体験の蓄積が中心になります。いかに遊びながら体で吸収するかです。世の中が便利になり様々な体験ができるようになりました。体験の蓄積は忘れることがありません。体が動きを覚えています。体と知識は一体になります。体験が伴っている知識は一生涯忘れないのです。アメリカのことを知るならアメリカへ旅行すると早いです。五感を通してアメリカという国のことがよくわかります。本だけでは得られないことがたくさん得られます。雰囲気の説明を求められても自分の体験を口にするだけです。体験ですから説得力もあります。 確かにアメリカ旅行にはお金がかかりますが、たくさんの体験が得られることを考えれば正当な値段です。好きなことに関する体験をどんどん増やすことです。これからは知識の蓄積より体験の蓄積です。体験をするためにお金を払うことです。無駄のないお金の使い方です。体験があってこそ現実に生かすことができるのです。体験の蓄積にお金を使う。好きなことを仕事にしよう。その7。趣味の中に好きなことが隠されている。自分の好きなことがわからない。そういう人は難しく考えすぎです。自分の好きなことですから、実はすでに日常のどこかでやっています。ズバリ趣味です。趣味の中に好きなことが隠されています。もしくは趣味そのものが好きなことです。そう言うとほとんどの人が信じられないと思います。無理はないでしょう。趣味といえば少し時間が空いた時気分転換にする程度です。趣味というネーミングも弱々しく軽い印象があります。趣味なんて仕事にならないと思います。誤解です。突き詰めていないからです。どんな趣味でも突き詰めれば仕事になります。自分が好きでやっていることですから夢中になれるはずです。そのパワーをもっと好きなことへとぶつければ遊びでも本格的になります。もっともっと趣味に夢中になるべきです。人生は一度しかないのですから趣味を単なる娯楽で終わらせるのはもったいないです。趣味が仕事になるなんて夢のようだと思います。偉大な夢なのです。夢を叶えるかどうかはあなた次第です。趣味なんて仕事にならないと思えばそうなるでしょう。しかし趣味を突き詰めて仕事にしようと思えばそうなります。趣味を仕事にするなんて世間体が悪いと思いますが誤解です。嫌いな仕事をいやいやしている方が世間体が悪いです。お金の奴隷になっている姿は誰からも羨ましいと思われません。これからは好きなことをして食べていく時代です。趣味を突き詰めて稼ぎにつなげるのです。趣味を仕事にする。好きなことを仕事にしよう。その8。好きなことをやっている人に自殺する人はいない。好きなことをやっている人に自殺する人はいません。冷蔵庫にケーキがあるのに自殺しようとは思いません。明日好きな人とデートがあるとき自殺しようとは思いません。嫌なことばかりだから自殺しようと思います。お金があるかどうかは関係ありません。どんなに貧乏でも好きなことをやっていれば楽しみがあります。お金がないよ。でも好きなことができているからまあいいかと思います。死んでしまうともう好きなことをすることができなくなります。苦しくても死のうとは思わないのです。貧乏だけどまあいいかと思えるから不思議です。好きなことそのものが生きる希望です。死んだらもう好きなことができなくなる。死んでたまるか。絶対に生きてやるぞと延々と生きる力が湧いてきます。経済的に苦しいかもしれませんが精神的には充実しています。精神的な充実があると人は強くなります。そもそも人は無一文で生まれ無一文で死んでいきます。お金に関する苦労はあってないようなものです。妄想です。人が希望を失うのは経済的に折れた時ではなく精神的に折れた時です。好きなことをするのは生きる力そのものです。好きに生きるほど力がみなぎります。嫌いなことをしてお金持ちになっている人を羨ましいとは思いません。本当に好きなことばかりやって申し訳ないという気持ちになります。貧乏人にもかかわらず裕福な気分になるのです。自分の人生を自分のために一秒の無駄もなく生きている感覚です。好きなことをしている限り精神的に折れることはありません。自殺することもないのです。好きなことをして生きる希望を見出す。好きなことを仕事にしよう。その9。最初からお金持ちになる夢は忘れること。好きなことをするときに必要な心構えがあります。お金持ちになる夢を忘れることです。最初からお金持ちになることを目指すのはよくありません。お金を稼ぐことが目的になってしまうからです。そもそもお金持ちにならなくても幸せになれます。今はお金がなくてもほとんどのことができる時代です。もちろんお金を否定しているわけではありません。お金は生活に必要です。ゆくゆくはお金を稼ぐ必要があります。しかし最初からお金持ちになる夢を考えていると道を誤ります。お金持ちになれるかもしれませんが精神的に充実するとは限りません。今すぐお金持ちになろうとすると嫌なことをしなければいけない状況になります。嫌いなことをしてお金を稼いでも経済的に充実しても精神的には充実しません。不満、我慢、妬み、空虚感ばかりが蓄積されます。世の中にお金持ちでも自殺をする人がいるのはそのためです。お金はあっても生きるのが楽しくないのです。生きるためにお金を稼ぐことになります。お金の奴隷です。お金のために生きると道を誤ります。稼ぐことばかり考えるとお金をよりたくさん稼げることが良いことで稼げないことが悪いことになります。アルバイトの情報誌を見るときに時給ばかりを気にするようになるのです。いいように見えるからみんな間違えます。本当に大切なのは時給ではなく好きなことです。何をやりたいかです。 何をすれば心が踊り楽しむことができるかです。好きなことをする目的は自分の心が豊かになることです。最初はお金のことを忘れましょう。お金を忘れるからいいのです。お金がないからお金がなくても楽しめる方法を考えるようになります。すると気づくのです。おや、お金がかかると思っていたけど意外にお金はかからないなと。反骨精神も強くなり努力をするようになります。好きなことへの集中力が高まり、より精神的に強くなります。お金がないことで、かえって心が充実する知恵が働くようになるのです。いつしか好きな道でお金が稼げるようになっています。最初からお金持ちになる目的は忘れる。好きなことを仕事にしよう。その10。チャンスが足りない今の時期こそチャンスである。もっとチャンスがあればいいのにな。夢を叶える何らかのチャンスはある日いきなりやってきます。流れ星に似ています。前触れもなく急に現れてさっと消えます。一瞬です。流れ星がよく見られる人もいればあまり見られない人もいます。チャンスが多い人もいれば少ない人もいます。チャンスが少ない人は自分の不運に嘆きます。おや、大事なことを忘れているようです。すでにチャンスがあるではありませんか。チャンスが足りないというのがすでにチャンスです。もしチャンスがたくさんありすぎると実力を磨くよりチャンスをつかむことに体力や時間を奪われます。たとえうまくチャンスをつかめたとしても、実力がなければうまく生かされません。チャンスは実力があってこそ生かされます。何もない平凡な今は実力を磨く時期です。神様が実力を磨く時期を与えてくれています。チャンスが足りない今の時期こそチャンスです。実力を磨くことに専念していれば、ある日チャンスが訪れます。掴んだチャンスを十二分に生かせます。人生のターニングポイントになるのです。チャンスが足りない今のうちに実力を磨く。好きなことを仕事にしよう。その11。ベースにするのは老後ではない。死をベースにするのだ。多くの人が老後をベースにした生き方をしています。一番よく聞かれる言葉は、老後のために貯金しています、です。確かに老後を考えると不安もあります。老後は仕事を失い、今より体力は衰えて記憶力も弱くなるでしょう。老後のためにある程度の貯金が必要になるのも確かです。一見するともっともな考え方ですが、実は危険が隠されています。老後をベースにすると必ず保守的な生き方になることです。稀なケースのことを考えることが多くなり貯金をするようになります。危険を犯さない代わりに貯金には必死になります。冒険をしなくなります。冒険をしなくなるため同じ毎日の繰り返しになり、刺激も感動も少なくなります。出不精になり、無難な選択ばかりを選ぶようになります。より老化が加速するのです。長く生きることはできるかもしれませんが、後悔の多い人生になりやすいです。むやみに長く生きるのも苦痛です。後悔のない人生を送ることです。老後をベースにするからいけないのです。老後というベースはまだ中途半端です。老後とはいえ、まだ人生の途中です。本当にベースにすべきは死です。死は私たちの本当の終着地点です。自分はいつか最後には死ぬ。これを考えながら生きると今この瞬間から生き方が変わります。後悔しないように生きようと思います。やりたいことをやり、悔いのない人生を送ろうと思います。今がチャンスだ。やれるだけのことをやっておこうと思います。私たち全員最後には死ぬのです。遅かれ早かれどうせ死ぬのです。死ぬことをベースにして考えることで人間の底力が湧いてきます。チャレンジ精神が強くなり、気力が燃え上がって人生を思い切り生きようと思います。老後になった時も悔いのないように生きるという思いが続いているでしょう。これが一番の老化防止です。元気な老人になれます。死をベースにすることで人生全体に活力がみなぎるのです。人生のベースは老後ではなく死にする。好きなことを仕事にしよう。その12。自分独自の魅力は好きなことから深めることができる。みんなに理解してもらおうと思うと必ず破綻します。全員の意見をまとめるとバラバラになります。何をしていいのかわからなくなり道に迷います。みんなにいい顔をしようとするとどんな顔をしていいのかわからなくなります。八方美人は自分の個性を見失うのです。中途半端な魅力は誰からも必要とされません。本当に素晴らしいとは思われないのです。中途半端になることで軽く見られることもあります。やるべきことは好きなことを突き詰めることです。好きなことを突き詰めると必ず独自の魅力へと変わります。自分だけの世界観です。少しマニアックな世界です。自分がより自分らしくなる状態です。自分にとっても気持ちいいです。自分にしか理解できないことになりますが、不安定にはなりません。ほとんどの人に理解されないことでも分かる人には分かります。不思議ですが、必ずそういう人が現れます。本当の魅力になると本当に素晴らしいと思われるようになります。需要は少ないかもしれませんが、これはいいねと喜んでくれるファンが現れます。大勢の人が無視する一方で一部の人に熱狂されます。 熱狂ファンが固定ファンになり、リピーターになります。それだけで食べていけるようになります。好きなことを突き詰めて、独自の魅力を引き出す。好きなことを仕事にしよう。その13。個人が目指すべきはオンリーワン作戦。オンリーワンには競争がない。競争をするだけでお金、体力、時間を消費するのはもったいないです。人生は有限です。競争しているだけで人生が終わってしまいます。大企業ならいいのです。大企業は人もいて資金もあり、物も揃っています。大勢を相手にするため、マスを意識すればいいだけです。マーケティングを行い、できるだけ大勢の人が喜ぶであろう商品を開発すればいいでしょう。結果として多くの人が喜び、売り上げも向上します。しかし、体力のある大企業だからできるのです。個人にはできません。個人一人の体力は知れています。人も資金も物も十分ではありません。個人が生きていくためには別の戦略が必要です。目指すべきはオンリーワンです。名付けてオンリーワン作戦です。自分の好きなことを突き詰めるとオンリーワンになります。自分しかできないこと、自分にしか出せない魅力を発揮できるようになります。地球にただ一人だけです。それができるのは地球上で自分だけになります。求められた時その一人に注文が殺到します。しかも嬉しいことにオンリーワンには競争はありません。競争相手を気にすることなく自分のペースで気楽に進んでいけるようになります。本当に楽です。のびのびマイペースで仕事ができます。好きなことをしてお金までもらえるのは最高です。自分の好きなことを突き詰めるほど固定ファンも喜んでくれます。喜んでいる固定ファンが次のお客さんを呼んでくれるようになるのです。好きなことを突き詰めてオンリーワンになる。好きなことを仕事にしよう。その14。選択と集中には大切な言葉が抜けている。好きなことで食べていくためには選択と集中が必要です。好きなことを選択して集中します。集中するから能力がぐいぐい伸びるようになり、食べていけるようになります。限りある人や資金や物など有効に活用できるようになります。ただし、よく聞かれる選択と集中には大切な言葉が抜けています。徹底が抜けています。本当は徹底した選択と集中です。選択と集中は中途半端ではうまくいきません。まあ、これくらいならいいだろうという生半可な気持ちでは結果も曖昧です。選択と集中はできても徹底されていないのでは中途半端になるのです。私たちの記憶に残るのは一番だけです。例えば世界で最も高い山といえば何でしょうか。そうです、エベレスト山ですね。では世界で2番目に高い山は何でしょうか。するとほとんどの人が言葉に詰まります。次に世界で最も長い川といえば何でしょうか。そうです、アマゾン川ですね。では世界で2番目に長い川は何でしょうか。やはりほとんどの人が言葉に詰まります。私たちの記憶に残るのは1番だけです。2番や3番はもはや存在しないも同然です。1番になるために徹底した選択と集中が必要です。徹底して自分の好きなことを選択し、徹底して集中することです。虫眼鏡のように光を一点に集めることができれば、自分でも信じられないような力を発揮できます。選択と集中ではなく、徹底した選択と集中を心がける。好きなことを仕事にしよう。その15。好きなことを仕事にするための現実的な方法。好きなことだけで生きようと思っても現実的に難しい時があります。もちろん理想はやはり好きなことだけする人生です。余裕があれば最初からそうすればいいでしょう。ただし、いきなり最初からそこへ向かうのは危険です。最初はお金がありません。信用も人脈もありません。成長も未熟であり、最初から高品質の仕事を仕上げるのは難しいのです。そこでおすすめするのは、好きなことをするために嫌いなことをする方法です。修行の時期を設けるのです。例えばしばらくの間尊敬する人の工房で働かせてもらいます。あるいは好きなことに関係する企業に勤めるのもいいでしょう。仕事ですから好きなことだけでなく嫌いなこともしなければなりません。好きなことをするために嫌いなことをする状況です。好きなことだけでなく嫌いなこともすべて修行という意味で吸収しましょう。修行だと思えばあらゆることが前向きに受け止められます。吸収する意欲が強いほど、結果として仕事もうまくいきます。社会マナーも社会の常識も身につきます。修行をさせてもらい、お金までもらえるなんて最高です。修行を重ねながら、お金、信用、人脈などを少しずつ増やしていきましょう。一定水準を超えた時、独立するなどして好きなことだけする生き方へと移行すればいいのです。遠回りに見えますが、結果として近道でもあります。夢が実現しやすい道なのです。修行の時期を設ける。好きなことを仕事にしよう。その16。失敗のない人生なんてつまらないと言いつつ、失敗のない人生を求めていませんか。なぜボーリングはあれほど興奮してしまうのでしょうか。ガターがあるからです。 レールの左右に深い溝があるから、投げるとき、ハラハラ、ドキドキとした興奮へと変わります。落ちないでくれ、と思いながら、球を投げるとき、最高の瞬間です。ボーリングは、ガターがあるからこそ、面白いのです。なぜ、ゴルフはあれほど興奮してしまうのでしょうか。バンカーがあるからです。バンカーがあるから、ゴルフボールを打つときに、ワクワクとした興奮につながります。ゴルフも、バンカーがあるからこそ、面白いのです。しかし、人生の話になると、急にガターや、バンカーのない人生を探そうとする人がいます。それは、変です。失敗のない人生なんて面白くありません。穴や溝に落ちない心配がなければしらけた毎日になるでしょう。緊張感が緩み生きる楽しみが半減します。人生ではところどころに落とし穴があるから面白いのです。落ちないように気をつけようと思うから心身が引き締まります。落とし穴の存在が人生を引き締めます。時々落とし穴に落ちるから泣くこともあります。失敗がある人生でちょうどいいのです。失敗があるのはよく行動できている証拠です。心が踊ります。おかげで人生が面白くなるのです。失敗のある人生を喜ぶ。好きなことを仕事にしよう。その17。不器用でもやる気があれば成功する。器用である必要はありません。不器用でも大丈夫です。器用でない方がいいです。初めからうまくできると慢心してしまいます。うぬぼれた結果、発言も態度も悪くなります。車の運転は自分はうまいと思った人ほど事故をしやすいのと同じです。器用だと思い込むと運転を甘く見てしまい、かえって事故を起こしやすくなるのです。油断は事故の原因です。不器用の人にも成功のチャンスがあります。不器用の方が気合がいります。自分は下手だと思った人の方が安全に意識を向けるため事故も少なくなります。気をつけようと意識するため地味ですが安全に人生を歩めます。なかなかうまくいかないと考える時間すら贅沢な時間です。好きなことに接している時間の一つです。下手だと思うから何度も丁寧に練習しようとします。結果としてよく上達します。うまくいかないほど好きなことに接する時間も長くなります。うまくいかない時間が長くなるにつれて、できた時の喜びも大きくなります。悩んでいる時も幸せを感じ、できた時の喜びも人一倍大きくなります。これが幸せです。不器用でもやる気があれば成功できるのです。不器用から始める。好きなことを仕事にしよう。その18。それは本当にリスクなのか。リスクと思い込んでいるだけではないのか。それは本当にリスクでしょうか。リスクだと思い込んでいるだけではありませんか。私たちは無意識のうちにリスクだと思い込んでしまうことがあります。思い込みとは怖いものです。一度思い込んでしまうと考えることなく固く信じて疑わなくなります。もちろん命に関わることは重大ですが、それ以外は何とかなるものです。何とかなることに悪い妄想を働かせ、必要以上に恐れていることがあります。よく見てみると大げさに見えるだけであり、本質は些細なことである場合が多いものです。本当にリスクと呼べるほどのことなのか、よく考えてみることが大切です。今一度抱えているリスクを評価し直してみましょう。テストで悪い点を取れば大変だと思いますが、人生のすべてが決まるわけではありません。仕事で失敗すれば一大事と思いますが、誰かが死ぬわけでも借金を負うわけでもありません。改めて考えると、なんだ大したことないじゃないかと気づく場合がほとんどです。あなたは少し真面目すぎます。考えすぎはよくありません。肩の力を抜いてリラックスしましょう。実は大したリスクではないことに気づく。好きなことを仕事にしよう。その19。ピンチになった時に口にする言葉で人生が変わる。ピンチに直面した時、どんな言葉を口にするかで成り行きが変わります。追い詰められた苦しい状況ですから、おそらく苦しい言葉を口にするでしょう。大変なことになった。辛いな。面倒だ。確かに大変ですが、ネガティブな言葉を言うほど大変だという自覚が強くなり、余計に重く感じるようになります。こういう時に心と体が軽くなる魔法の言葉があります。楽しくなってきたです。ピンチは自分を高めるチャンスです。楽しくなってきたと思えば楽しくなります。ハラハラドキドキを苦しいではなく楽しもうと思えばいいのです。追い詰められた状況そのものを楽しむ姿勢が大切です。命に関わることでない限り、世の中のあらゆることは大したことではありません。底力が湧いてきて、ピンチを楽しく切り抜けられるようになります。ピンチでなくても楽しいですが、ピンチでも楽しい。最高の人生ですね。さあ、ピンチがやってきました。楽しもうではありませんか。ピンチの時は大変なことになった、ではなく楽しくなってきた、という。好きなことを仕事にしよう。その20。好きなことにつながるなら遊びも勉強になる。好きなことにつながるなら遊びも勉強になります。名前にとらわれないことです。遊びという名前でも自分の好きなことにつながることなら立派な勉強です。 映画監督を目指す人にとって映画鑑賞は勉強になります。漫画家を目指す人にとって漫画を読むのは勉強になります。歌手を目指す人にとって歌番組を見るのは勉強になります。人生を懸命に生きる人にとって旅行をするのは見識を広める勉強になります。遊びが勉強になるのは最高です。周りの人はそんなに遊んでどうするの?と説教してきます。バカだね。いよいよ頭がおかしくなったね。遊んでばかりで大丈夫なの?外野からの声が強くなります。友人、親、先生など四方八方から集中砲火を浴びます。勉強としての遊びなら無視して大丈夫です。自分の好きの価値観は自分にしかわかりません。他人にわかるわけがないのですから、他人の意見なんて気にする必要はないのです。遊びに見えるかもしれないけど、勉強なんです、と言い返しておけば OK です。わかる人はわかってくれます。むしろ、たくさん遊んだ方がいいのです。勉強としての遊びなら、遊び人という名の勉強家です。これからはいかに遊んだかが収入の差になる時代です。遊び人でボケる人はいません。好きなことに接していると、脳はもっともっと楽しみたいと必死になり、頭の回転が良くなります。心も生き生きしてきます。周りの人からよく遊んでいるねと侮辱されればその調子です。よく勉強できているねという証拠なのです。好きなことにつながる遊びをたくさん楽しむ。好きなことを仕事にしよう。その21。まだまだあなたは遊び足りない。勉強といえばどのようなイメージをしますか?机に座っている形にとらわれてはいませんか?机に座ってするだけが勉強ではありません。勉強は机に向かってするものだというのは古いイメージです。これからは遊んでいる姿が新しい勉強のイメージです。楽しみに魅了され、時間を忘れて楽しんでいる姿です。好きな本を読んだり、映画を見たり、旅行に出かけたり、デートをしたり、などです。夢につながる条件を満たしている遊びなら全て勉強です。遊んで遊んで遊びまくるのです。できるだけ若いうちに、できるだけたくさんのお金を遊びに投資することで人生が変わります。自分の好きなことを深めることは自分磨きです。見えない蓄積にいかにお金をかけるかです。早く始める方がよく身につきます。見えない蓄積があり、その瞬間を楽しめます。一瞬一瞬を楽しむことは人生全体を楽しむ第一歩です。もしあなたが学生ならぼーっとしている場合ではありません。もっともっと遊びましょう。もしあなたが社会人なら会社の奴隷になっている場合ではありません。仕事が終われば遊びに出かけましょう。好きなことにつながるなら遊びも勉強です。道楽の限りを尽くすのが勉強です。まだまだ、あなたは、遊び足りません。真面目になるなら、周りに対して真面目になるのではなく、自分に対して真面目になることです。たくさん遊んで、人生を楽しんだ人が幸せになります。遊びによる蓄積が一定水準を超えたとき、ビジネスになります。遊びという名の勉強を楽しんで、道楽の限りを尽くす。好きなことを仕事にしよう。その22。好きなことに没頭すると、現実を見る目が変わる。嫌いなことをしていると、現実を見ても何も思いません。人が歩いていたり、店があったり、車が走っていたりするでしょう。ぼーっと見るだけで終わりです。つまらないな。何か楽しいことはないかな、とため息が出ます。まだこれくらいならいい方です。さらに悪化すると悪い方へ考えてしまうことがあります。幸せそうな人、人気の店、高級車などを見てイライラしてしまうのです。自分が我慢しながら生きているため幸せそうな人を見るとムカムカします。嫌いなことをしていると性格が悪くなります。世の中も暗いように見えてくるのです。しかし好きなことをすると現実を見る目が変わります。好きなことに没頭すると接するすべて自分の好きなことにつながるのではないかと考えるようになります。人、店、車を見ているうちにハッとアイデアが浮かぶことがあります。現実にあるものすべてがネタになります。意識を持って現実を見るようになるので現実が変わって見えるのです。人、店、車が元気よく動いているようにも見えてきます。自分が好きなことをして生きているから世の中も明るいように見えてくるのです。生きているのが楽しいなと思います。現実が楽しくて仕方ないのです。好きなことをして現実を見る目を変える。好きなことを仕事にしよう。その23。幸せそうな雰囲気は好きなことから生まれる。好きなことをすると営業が楽になります。好きなことをしていると自分が明るくなります。自分が発光体になります。太陽になるイメージです。幸せのオーラが体中から出るようになります。すると次第に周りに人が集まり始めます。ニコニコして幸せなそうな人のところに人が集まります。おや、楽しそうにしているな。自分も仲間に入れてほしいなと思い人が近づきます。なぜ楽しそうにしているのかな。この人と知り合いになりたい。ぜひお手伝いさせてもらいたい。近づいている人を見てさらに人が近づくのです。お客さんがお客さんを呼び人だかりができます。結果として営業が楽になります。場合によっては営業さえいらなくなります。 好きなことをすることそのものが営業活動です。お金持ちでも不幸そうにしていると羨ましく思われません。むしろかわいそうと思われます。お金を使ってようやく営業活動ができます。羨ましがられるのは幸せそうな人です。貧乏でも人から羨ましがられることができます。商売になっていなくても幸せそうにしていると人から素晴らしいと思われるでしょう。自分の存在そのものが営業活動になります。幸せそうにしている時点で人生の目的を達成できているのです。好きなことをして幸せそうだなというオーラを出す。好きなことを仕事にしよう。その24。好きなことをやり始めるとクレームに強くなる。好きなことをやり始めると精神的に強くなります。初めから強いのではなく強くなるのです。例えばクレームに強くなります。もちろんクレームは良くないことです。仕事の品質が悪く迷惑をかけたからクレームが来ます。迷惑をかけたことにしばらく落ち込みますが立ち直りは早いです。自分の悪い点が見つかったからです。品質向上の糸口を発見できたのです。クレームを言われたとき申し訳ございませんでしたと言いながら心の中で人生が良くなるぞとガッツポーズをしています。涙がワンワンと流れます。迷惑をかけた悲しさの涙と改善できる喜びの涙が一緒にこぼれるためたくさん涙が流れます。好きなことを深められるのは喜びの一つです。自分がほんの少し傷ついた分仕事の品質が高くなりこれからはお客さんにもっと喜んでもらえます。素晴らしいことです。嬉しくてたまらなくなります。好きなことをしているとクレームすら喜びになってしまいます。するとです。この考えを発展させて一風変わったことを始めるようになります。クレームをいただくためにわざわざお金をかけ始めるのです。例えばお客さんからの感想が届くように意見箱やメールフォームなどを設置するようになります。改善案を募集しています。悪いところがあればご指摘くださいなどです。クレームはラブレターです。ラブレターをもらってへへと微笑むのです。好きなことをして精神的に強くなる。好きなことを仕事にしよう。その25。スポーツの審判は他人。好きなことの審判は自分。スポーツの審判は他人です。第三者から見て良し悪しを判断します。ルールは教科書などある程度最初から決まっています。厄介なことに審判によって稀に判断基準が異なることがあります。気分で判断されることが稀にあるのです。その一方で好きなことの審判は自分になります。誰かが判断できません。自分の価値観は他人には理解できないため自分が審判をします。自分は選手であると同時に審判でもある意識を持つことです。良し悪しの判断は自分が決めます。自分がいいと思えばいいです。自分が悪いと思えば悪いです。徹底的に自分がいいと思う道を進むことです。自分が審判になり自分がこれだと思う道を信じて進むことです。自分が正しいと思うなら全て正解です。堂々とその道に進めばいいのです。自分の人生は自分が審判になる。好きなことを仕事にしよう。その26。自分という審判ほど厳しい審判はいない。好きなことをするとき自分が審判をします。良し悪しは自分が判断します。自分の価値観は他人には理解できないため自分が判断します。自分が決めるなら簡単だねと思うなら勘違いです。逆です。むしろ厳しいです。例えば作家を目指す人がいるとします。普段から本を読むのが大好きです。たくさん本を読んで吸収したことを活用して文章を書きました。他の人に見せるといいねと褒めてくれます。しかし自分では納得できません。まだ表現が乏しい。綺麗にまとまっていない。言いたいことを言い切れていない。自分という審判がなかなか OK を出してくれません。好きなこととは自分が最もこだわりを持っていることです。最もこだわりを持っていることですから合格ラインも最も厳しくなるのです。好きであるほど合格ラインも厳しくなります。本当に満足することは滅多にありません。学校ではあらかじめ正解が存在しています。回答を見れば正解がはっきりわかります。同時になぜ間違えたのかがわかり次からどうすればいいのかもわかります。しかし好きなことの正解は自分が決めなければいけません。大抵の場合満足できないものです。にもかかわらずどうすればもっと良くなるのかははっきりわからないのです。どこかにあるのですがわからないから苦しいです。より良い品質をいつまでも追い求める旅です。より良い正解に近づくというイメージです。なかなか OK してくれない自分という審判に鍛えられるのです。自分という厳しい審判に鍛えられる。好きなことを仕事にしよう。その27。好きなことをしている人に定年退職はない。嫌いな仕事をしていると定年退職が嬉しくて仕方ありません。毎週の休日が待ち遠しいように仕事の定年退職が待ち遠しいのです。 定年退職を迎えた時、第二の人生が始まると思います。ようやく嫌いな仕事から解放されます。自由な時間ができ、これからは好きなことをしようと思うのです。少ない年金を頼りにつつましく生きることになります。気の長い話です。好きなことをするまで長く待ちすぎです。楽しみを延期にする意味はありません。そういう生き方もいいですが、せっかくの自分の可能性を潰しています。あまり長く待ちすぎると、活かせるチャンスも活かせなくなります。人生はもっと早く楽しめます。好きな仕事をしていると、定年退職はありません。そもそも、定年退職という概念もないのです。趣味に、定年退職はおかしいです。自分の大好きなことは、一生続けたいものです。一生涯続ける覚悟があるため、実力もぐいぐい伸びていきます。時間はかかりますが、ゆっくり、確実に伸びていきます。定年退職をなくす。好きなことを仕事にしよう。その28。年金の心配がいらなくなる。社会人にとって心配なのは年金です。普通に仕事をすると、定年退職をした後は年金でつつましく暮らすことになるでしょう。強制的に会社から退職になれば、稼ぎがなくなり、少ない年金だけが頼りになります。しかし、好きな仕事をしていると、年金の心配がなくなります。そもそも、定年退職という概念がないためです。好きなことは死ぬまで一生続けたいと思います。好きなことをしている限り仕事を辞める理由はありません。もちろん、病気などで一時的に休まなければならない状況はありますが、治れば再開できます。死ぬまでずっと仕事をするわけですから、一定の稼ぎが死ぬまでずっと続きます。年金の心配もなくなるのです。しかも、年を重ねるにつれて信用、実力、人脈などのレバレッジが効くようになるため、稼ぐ力も強くなります。年金の心配どころか、どうお金を使い切ろうかと困ってしまいます。死ぬまで好きなことを続けられるのは最高の幸せです。好きなことをするのは最高の健康維持法です。人は仕事を辞めると一気に老化します。やることがなくなるため頭も体も急に弱くなります。長生きしている人はみんな定年退職という概念にとらわれず好きな仕事を続けています。たとえ会社を退職しなければならない状況になっても独立すればいいのです。自営業には定年はありません。好きなことにも定年はありません。病気になりにくくなります。死ぬまで好きな仕事を続けることで、退職、年金、健康など様々な不安から解放されます。年金の心配から解放される。好きなことを仕事にしよう。その29。こんなに遊んでばかりでいいのか、と思った時が別れ道。好きなことをしていると、こんなに遊んでばかりでいいのか、と思うようになります。勉強や仕事をしている感覚が全くありません。遊んでいる感覚です。あまりに人生が明るすぎて怖くなります。しかし、こんなに遊んでばかりでいいのか、と思った時が大切です。次に、どんなアクションを起こすかで、2パターンの人生に分かれます。ブレーキを踏む人と、さらにアクセルを強く踏む人です。ブレーキを踏む人は元に戻っていきます。周りの人から、くだらないね。遊んでばかりで大人になりなさい、と言われて落ち込みました。遊ぶことは悪いこと、という罪悪感が拭いきれず、ブレーキを踏んでしまいます。他人に流されてしまったのです。好きなことにつながるなら、遊びでも立派な勉強です。では、どうするか。本当に幸せになるのはアクセルを踏む人です。もっともっと遊んでしまおうと思うことです。まだまだだと思うとき、さらに好きなことを追求します。自分が審判になり、より良い正解を追求するのです。これが自分の殻を破るということです。自分の固定観念を変える瞬間です。磨きがかかり、技術が向上して運が蓄積されます。信用が大きくなり、人脈が広がります。自分にどんどん投資して自分磨きに精を出すことです。こんなに遊んでばかりでいいのかと思った時が別れ道です。ブレーキではなくさらにアクセルを踏みましょう。こんなに遊んでばかりでいいのかと思えばもっと遊ぶ。好きなことを仕事にしよう。その30。嫌いな仕事をしても一生。好きな仕事をしても一生。好きな仕事をするか嫌いな仕事をするか。そこが問題です。嫌いな仕事であってもお金のために我慢しながら続けることもあるでしょう。好待遇に魅力を感じて、あえて嫌いな仕事を選ぶこともあるでしょう。もちろんそういう生き方もありです。本人が納得しているなら、嫌いな仕事を選ぶ生き方も悪くありません。好きなことではないが、強みや得意を発揮できることもあるでしょう。少なくとも社会の役に立っています。定職についていれば、少なくとも社会参加ができていて、社会貢献もできています。好きではないが、とにかく我慢しながら仕事を続ければ最低限の収入も得られます。社会人であれば無職でいるより嫌いなことでもいいから何か仕事をしていた方がマシです。嫌いな仕事であっても事務的に淡々とこなせばいいだけ。やる気がなくてもやる気があるふりくらいならできるでしょう。大きなミスさえ避ければ定年まで会社に居続けられるはずです。嫌いな仕事で我慢する一生もあるでしょう。しかし好きな仕事をしても一生です。 好きな仕事を通して人や社会の役に立つ生き方もあります。好きな仕事なら自然と積極的になれ、気合も集中力も発揮できるでしょう。わざわざ気合を入れなくても自然とやる気も出るでしょう。なかなかうまくいかないことがあっても好きな仕事なら根気で乗り越えられるはずです。嫌いな仕事も好きな仕事も社会貢献ができるという点は共通です。違いがあるのは好きな仕事か嫌いな仕事かという点です。仕事は人生の大半を決める要素です。学校を卒業すれば事情がない限り定年まで仕事が続くことになります。嫌いな仕事をしていると人生の大半が嫌いなことで埋め尽くされます。好きな仕事をすれば人生の大半が好きなことで埋め尽くされます。嫌いな仕事をしても一生。好きな仕事をしても一生。あなたはどちらの人生を選びますか？どちらの方が後悔しないかよく考えてみてください。人生は一度しかありません。泣いても笑っても人生は一度だけ。どちらも同じ一生に変わりないなら、やはり好きな仕事を選ぶのが賢明です。好きな仕事を通して人生の大半が好きなことで埋め尽くした方が幸福感も高まります。何より人生の後悔も減らせるでしょう。好きな仕事を選んでよかったという人生を送ることです。死ぬ間際になって好きな仕事を選んでおけばよかったと悔やんでも遅いのです。嫌いな仕事より好きな仕事を選ぶ。好きなことを仕事にしよう。まとめ。その1。お金を満たすより心を満たす。その2。嫌いな仕事をするのはやめる。その3。お金の奴隷になるのはやめる。その4。好きなことにはお金が必要という誤解を解く。その5。遊び方を学ぶ。その6。体験の蓄積にお金を使う。その7。趣味を仕事にする。その8。好きなことをして生きる希望を見出す。その9。最初からお金持ちになる目的は忘れる。その10。チャンスが足りない今のうちに実力を磨く。その11。人生のベースは老後ではなく死にする。その12。好きなことを突き詰めて独自の魅力を引き出す。その13。好きなことを突き詰めてオンリーワンになる。その14。選択と集中ではなく徹底した選択と集中を心がける。その15。修行の時期を設ける。その16。失敗のある人生を喜ぶ。その17。不器用から始める。その18。実は大したリスクではないことに気づく。その19。ピンチの時は大変なことになったではなく楽しくなってきたと言う。その20。好きなことにつながる遊びをたくさん楽しむ。その21。遊びという名の勉強を楽しんで道楽の限りを尽くす。その22。好きなことをして現実を見る目を変える。その23。好きなことをして幸せそうだなというオーラを出す。その24。好きなことをして精神的に強くなる。その25。自分の人生は自分が審判になる。その26。自分という厳しい審判に鍛えられる。その27。定年退職をなくす。その28。年金の心配から解放される。その29。こんなに遊んでばかりでいいのかと思えばもっと遊ぶ。その30。嫌いな仕事より好きな仕事を選ぶ。